なぜデジタル政府は失敗し続けるのか。消えた年金からコロナ対策まで。日経コンピュータ第2章、電子政府をめぐる20年の大混乱。政府の行政手続きを電子化する電子政府への取り組みが本格化したのは1999年のことだ。同年12月、政府は行政文書のペーパーレス化や政府調達手続きの電子化について実施方針やスケジュールを発表した。当時の小渕恵三首相は電子政府の推進を2000年度の重要政策の一つに位置づけ、2001年の e-Japan 戦略にも柱の一つに取り込まれた。この計画に NEC、NTT データ、日立製作所、富士通といった政府システム市場で高いシェアを握る大手 IT ベンダーは色めき立った。外資系企業やその他の大手システムインテグレーターも、虎視眈々と参入の機会を伺っていた。今後3年で電子政府のシステム構築に投入される費用は1兆円に達すると見込まれ、行政手続きの電子化としては過去最大の投資案件だったためだ。さらなる売上拡大を狙い、 IT ベンダー各社は専門組織の設置やソリューション体系の整備に邁進した。専門組織の役割は、今後進められるプロジェクトの情報を集めることと、入札が行われる前の無償の提案活動だ。あるメーカーの電子政府専門組織の担当者は当時、日経コンピュータの取材にこう打ち明けた。中央省庁の担当者は情報技術の専門家ではない。だから、我々が事前に提出した各種の資料を参考にして、提案要求書を書くこともある。提案要求書に当社にしかない固有の技術が必要と盛り込まれたら、有利な立場に立てる。政府側に IT 専門家がいないまま実施された政府システム調達は、様々な歪みをもたらした。その一つが、超安値調達だ。1万円以下の安値で落札し、付随するシステムの開発や運用保守で高い利益を得る。中には、予算規模が1億円を超すパイロットシステムを1万円で落札し、その後に本番システムの開発を70億円超で落札した例もある。IT ベンダーは超安値調達で批判を浴びると、子会社や取引先に安値落札を実行させるようになった。政府のシステム市場をめぐって繰り広げられる大手ベンダーの泥沼の戦いは、政府のシステム調達体制に根本的な問題があることを物語っていた。問題の根源は、発注者である観光庁のシステム部門の能力不足にあった。長年にわたって特定のお抱えベンダーが大半のシステム構築を受け負ってきた中で、観光庁のシステム部門はシステムの企画から運用までを大きくベンダーに依存するようになった。これが観光庁のシステム部門とベンダーの慣れ合いを生み、実態に合わない制度の下で数々の問題を引き起こした。当時の観光庁のシステム調達は、最低価格で入札した企業に落札させるか、さもなくば、ベンダーの提案を一定の技術的な評価基準に沿って採点し、その採点結果を入札価格で割って、一番数字の大きい企業を落札者としていた。思い切った安値で入札すれば、ほぼ確実に落札できる仕組みになっていた。いくつかの案件では、公正取引委員会が IT ベンダーに警告を出す事態になったが、それでも IT ベンダーは安値入札をやめなかった。IT ベンダーは当時、日経コンピュータの取材に対して、採算割れしていたことは事実だが、 案件の重要性を考えて安値で入札した。落札した案件の中には戦略的に採算性以外の点を重視して取り組む場合がある。あらゆる面から損益を考えた上で案件の将来性を考慮した。受注すれば技術、運用ノウハウの蓄積など社内に様々な有形無形の財産が蓄積できると判断し、本件を重要視して必注を期したなどと答えた。もちろんこれらの企業が赤字を容認して安値入札を繰り返しているのではない。安値で落札しても最終的には赤字を補って余りある利益を上げることができたからだ。この仕組みはシステム調達に関わる者にとって半ば公然の事実だったが、官庁側で是正できないほど根深いものになっていた。政府のシステム調達が抱える問題は、単にシステム構築費用がトータルで高くつくことだけではない。電子政府の構築が進む中で、大手ベンダーが受注したシステムであっても、機能が不十分だったり、開発のスケジュールが遅れたりといった問題が発生していた。こういったシステム開発の失敗の責任は、官公庁のシステム構築体制の貧弱さにもあった。当時の経済産業省の調査によると、官公庁のシステム調達の6割前後が NEC、富士通、日立製作所の国産メーカーと NTT 及びそのグループ企業によって落札されていたという。官公庁のシステム部門をよく知るこれらの企業の幹部は、電子政府を推進するのに必要な新規システムのアイデアの提案から、実際のシステム開発の取りまとめまで、官公庁のシステム部門が中心となって進めるのは無理。正式の調達の前から我々が手弁当でお膳立てしていることも多いと語った。官公庁のベンダー依存が進むと、公開入札であってもあらかじめ落札するベンダーを指定したような形になる。いわゆる一社入札と呼ばれるもので、実質的に無競争になっている。仕様書に特定 IT ベンダーのパッケージソフトの名前を明記し、同ソフトを使ったシステム構築経験を落札企業の必須要件とするケースもあった。システム構築の問題以外にも、官公庁は重大な問題を抱えていた。官公庁の業務の効率化や、官公庁同士の連携という統合的な視点が欠如していたのだ。例えば、会計システムや経費精算システムなどについて、各省庁が別々にシステムを開発しており、システムを一本化するなどの提案が見られなかった。省庁を横断的に捉えて効率的に実行できる、企業でいうところの CIO、最高情報責任者、相当の責任者が政府には不在だったのだ。こうした大手 IT ベンダー依存のシステム調達体制の批判を受け、政府は2003年7月、システム改革の方針、電子政府構築計画を定めた。改革の骨子は、米国連邦政府が用いているシステム構築手法、エンタープライズアーキテクチャ、EA を取り入れることだった。EA 手法とは、システムを全体最適に向けて改善していくための手法である。この手法で業務とシステムの無駄を改善し、例えば複数省庁で同じ業務を行っている場合には、業務を標準化した上でシステムを共通化し、投資の無駄をなくす。EA 手法を用いて業務改革を進めるための、業務・システム最適化計画、以下最適化計画を作成することで全省庁が合意。電子政府の計画を取りまとめる総務省行政管理局を中心に、各省庁は2003年8月から EA 手法を用いて最適化計画を作成する体制を急ピッチで準備した。メインフレームなど高価なハードウェア、ソフトウェアで構築したレガシーシステムを Unix や Linux のように仕様が公開された安価なオープンシステムに移行させる。さらにシステム開発の範囲や工程を分割し、異なる IT ベンダーに発注する分割発注の推進、重複システムの共通化などで、当時は年間6800億円だったシステム経費を4000億円台に圧縮することを目標に据えた。その体制は2003年末から形になってきた。まず EA 手法を進めるための人材、各府省情報化統括責任者補佐官を各省庁が選任、各省庁の CIO 補佐官が集まる CIO 補佐官連絡会議を設置し、省庁をまたがる案件を実務的に討議する場も作った。さらに最適化計画のドキュメントの書き方などを示したガイドライン、業務システム最適化計画策定指針を定め、全省に配布。その上で総務省は、このガイドラインを適用する人事給与、予算決算などの業務、またはシステムを選び出し公表した。だが当時の IT 調達改革は、官公庁の調達能力を高めるには全く不十分だったことが次第に明らかになる。その不備が露呈した失敗の典型例が、特許庁の基幹系システム刷新プロジェクトである。2004年から8年がかりで臨んだが、結局は55億円を無駄にしただけ。新システムは完成しなかった。失敗の最大の要因は、発注者である特許庁にあった。関係者の証言から、失敗に至る経過を改めて紐解く。特許庁は2004年、政府が打ち出した業務システム最適化計画に沿って、特許審査や原本保管といった業務を支援する基幹系システムの全面刷新を計画した。特許庁の基幹系システムは、特許、実用新案、意匠、商標の知財4件について、出願の受付、審査、登録といった基本業務を支える。アプリケーションの開発規模は2000数百万ステップ。メガバンクの勘定系システム並みだ。当時のシステムは NTT データが開発したもの。特許庁は NTT データとデータ通信サービス契約を交わし、1990年12月から利用してきた。データ通信サービス契約とは、顧客向け業務システムを開発した IT ベンダーがソフトハードの資産を所有し、機能だけを顧客に提供する契約形態のこと。初期コストを抑えられる一方、開発運用コストの透明性を確保しにくい課題がある。特許庁がシステム刷新に踏み切ったきっかけは、政府が2003年に発表した電子政府構築計画が示したレガシーシステム刷新の指針である。メインフレーム中心のシステムの開発や運用保守を特定のベンダーに長年にわたって任せてきたことがコストの高止まりにつながっているとし、システムのオープン化を求めた。NTT データとデータ通信サービス契約を結んでいた特許庁も例外ではなかった。特許庁はシステムの刷新可能性調査を IBM ビジネスコンサルティングサービス、現日本 IBM に委託。刷新の費用対効果は高いとの調査結果を踏まえ、特許庁は2004年4月末にデータ通信サービス契約の未払い分約250億円を NTT データに支払った。残債の一括償却だ。その後、2006年1月までに同契約を解除。開発や運用など、業務別の単年契約に切り替え、刷新準備を進めた。 特許庁は刷新準備にあたり、システムアーキテクチャに詳しい情報システム部門のある職員、以下 A 職員と刷新可能性調査を担った IBM ビジネスコンサルティングサービスを中心に調達仕様書を作成した。業務プロセスを大幅に見直し、2年かかっていた特許審査を半分の1年で完了することを目指した。度重なる改修によって複雑に入り組んだ記録原本データベースの一元化に加え、検索や格納などの基盤機能と法改正の影響を受けやすい業務機能を分離し、保守性を高めるという野心的な目標を立てた。一方で、全ての情報を XML で管理するなど、技術的難度が高く、十分な性能を出せないなどのリスクを抱えていた。さらに、仕様書の骨格が固まった2005年7月、A 職員は異動となり、プロジェクトを離れた。特許庁は、この調達仕様書に基づいて、2006年7月に入札を実施した。政府の調達指針では、大規模プロジェクトについては、分割発注を原則にしていたため、システムの基本設計から詳細設計までと、業務アプリケーション開発以降の工程を分離した。基本設計から詳細設計までを落札したのは、東芝ソリューション、現東芝デジタルソリューションズだった。技術点では最低だったが、入札価格は予定価格の6割以下の99億2500万円。これが決め手となった。価格の妥当性について会計課は審査し、問題なしとした。プロジェクトマネジメント支援を受け負ったのはアクセンチュアで、2006年末に、2007年3月までの支援業務を6720万円で落札。続く2007年4月からの4年間は、33億6722万8410円の随意契約を結んだ。プロジェクトは2006年12月の開始直後からつまずいた。複数の関係者によれば、計画と工程の策定に2ヶ月をかけた後、特許庁は東芝ソリューションにこんな提案したという。現行業務の延長でシステムを開発してほしい。業務の無駄を省く業務プロセス改革、BPR を前提にシステムを刷新するのではなく、現行の業務プロセスをそのまま踏襲する形で新たなシステムを開発しようというわけだ。調達仕様書の作成に費やしたコストと時間を無駄にしてまで方針転換した理由は定かでないが、この時点で開発範囲、スコープについて、ベンダーとシステム部門、利用部門との間で、認識に大きなギャップがあったのは明らかだった。そもそもシステム部門に大胆な BPR を進めるに足る権限も体制もなかった。東芝ソリューションは現行の業務フローを文書化するため、2007年5月までに450人体制に増強した。だが、現行業務の把握に手間取り、作業が遅延した。東芝ソリューションは遅れを取り戻すため、2008年には1100から1300人体制にまで増員した。人材派遣会社や協力会社を通じて大量の人材を集めたという。これがさらなる混乱をもたらした。東芝ソリューションには協力会社を含め多数の開発要員を統率する経験がなかった。設計チームが入居していたビルは一気に手狭になり、机の一人当たりのスペースはノート PC が一台置けるくらいに縮小した。あるチームは現行の業務フローを反映した文書をひたすら作成した。あるチームは特許に関わる法律を紐解き、業務やデータベースの項目を洗い出した。成果物の基礎となる規約もなく、成果物の質に大きなばらつきが生じるのは必然だった。工数をかけずに低品質の文書を量産し、 労せず利益を得る協力会社もいた。一日でフェラーリ一台に相当する金が無駄に飛んでいる。プロジェクトに参加していた技術者の間ではこんな皮肉が交わされていたという。2009年4月、特許庁は調達仕様書を作成した A 職員をプロジェクトに復帰させ、プロジェクトの仕切り直しを図る。開発範囲を当初の仕様書ベースに戻したのだ。A 職員は、設計書で記載すべき内容を示した設計規約の作成を東芝ソリューションと始めた。当時の技術者は、ようやくプロジェクトが回り始めたと振り返る。とはいえ、本格的にプロジェクトを立て直すには、現行システムを担当する NTT データの参画が必要なのは明らかだった。分割発注に基づくアプリケーション開発を NTT データが落札すれば、現行業務の把握など懸念のいくつかを解消できると見込んだ。そんな矢先の2010年6月、プロジェクトに激震が走る。NTT データや日立製作所、東芝ソリューションが特許庁職員にタクシー券などの利益供与をしたことが明らかになったのだ。NTT データ社員と特許庁の職員は逮捕された。A 職員も入札前の情報を東芝ソリューションに提供していた事実が認められ、プロジェクトを再び離れた。NTT データには6ヶ月の指名停止処分が下った。2011年頃には、プロジェクトはほとんど開店休業となっていた。参加している技術者同士、今の状況を聞くのはタブーだった。要員は500人に縮小され、早く帰宅する技術者も増えた。プロジェクトの破綻は明らかだった。だが、開発中止を認定、判断するプロセスがなかった。苦肉の策として持ち出されたのが、贈収賄事件を機に、2010年6月に発足した調査委員会だった。同委員会をベースとした技術検証委員会は、2012年1月に開発終了時期が見通せないとする報告書を公開。この報告書を根拠に、枝野幸男経済産業大臣がプロジェクトの中止を表明した。プロジェクト開始から5年が経過していた。その後、会計検査院は2011年度決算検査報告で特許庁の支出である約54億5100万円を無駄な支出である不当事項と認定した。開発が失敗した原因として特許庁が発注者として必要なプロジェクトの管理を十分に行っていなかったことなどを挙げている。開発失敗に終わった同プロジェクトは、契約の解除をめぐる交渉も難航した。政府が契約を解除するには、成果物の対価から違約金まで、金銭の支払いで合意する必要がある。関係者によれば、特許庁を所管する経済産業省と開発ベンダーの間で、2012年前半の段階でこの合意がほぼできていた。だが、2012年12月に政権が民主党から自由民主党に交代した後、政府の閣僚から開発ベンダーに適正な違約金を求めるべきではと注文がつき、交渉の行方が見えなくなった。この契約解除をめぐる交渉は2013年、意外な結末をたどる。東芝ソリューションとアクセンチュアが契約解除に際し、特許庁システムの開発費に利子を加えた約56億円を同庁に返納したのだ。同年8月に合意が成立、同年9月に返納金として両社から約56億円が支払われた。同システムの開発では、特許庁は東芝ソリューションに対し、2009年度までの4年間で約24億8700万円を、アクセンチュアには2011年度までに約29億6400万円、計54億5100万円を支払っている。 つまり両社を受け取った開発費全額を利子付きで特許庁に返納したことになる。ある特許庁職員は今回の返納金を係争自体なかったことにするための解決金と解説する。開発失敗の責任をめぐって法廷での争いに発展すれば、特許庁、IT ベンダーともに多大なマンパワーが割かれる。IT ベンダーにとっては、司法で認定された瑕疵によっては、追加の行政処分が下る可能性もある。特許庁は、今回の和解で、会計検査院に不当な支払いと認定された支出金をそのまま取り戻すことができる。一方で IT ベンダー2社は新たな処分などで今後の政府入札に支障をきたすリスクを取らずに済むという構図だ。一方で開発失敗をめぐる政府側の責任はうやむやになった。特許庁システムの開発失敗は当時の政府システム調達体制に横たわる構造的な問題をあらわにした。 IT 人材が質と人数の両面で足りていないという点と、業務分析から入札準備、プロジェクト管理、稼働に至るまでの調達プロセスが未成熟という点だ。2004年に各省庁が策定を始めた業務やシステムの無駄をなくすための行動計画、業務システム最適化計画では、業務プロセス改革や分割発注といった理想を描いていた。ところが、それらの実行に必要なスキルやリソース、プロセスを用意しなかった。業務システム最適化計画が掲げた理想と比べて、発注者である政府側の IT 人材や調達プロセスが明らかに貧弱だった。大量の成果物を精査できる IT 人材、業務とシステム双方に精通する職員、技術力で劣る IT ベンダーによる安値受注を防ぐ入札制度、問題プロジェクトに中止を宣告する上位組織、そのいずれも存在しなかった。失敗は特許庁システムだけではなかった。業務システム最適化計画の対象となった年金システム、社会保険オンラインシステム、各省庁のシステムを共通化、府省を共通した人事給与システムなど、大規模システムや省庁共通システムでプロジェクトの中止や停止、延期が相次いでいた。その原因を突き詰めると、いずれも IT 人材と調達プロセスという二つの問題に行き着く。システム開発の範囲や工程を分けて委託する分割発注は、調達の透明性や競争性を高める効果がある。一方で発注者は複数の IT ベンダーを取りまとめたり、仕様や成果物の流動を統一したりする必要があり、高度な IT スキルが欠かせない。だが今回の最適化計画で、各省庁が職員の IT スキルについて検証した形跡はない。それが開発の失敗を招いた。例えば年金システムの刷新では、業務アプリケーションの機能を4分割して発注した。だが基本設計の段階で、これらアプリケーション間でデータをやり取りする処理の整合性に問題が発覚。その不具合を修正するため、保管工程を実施する羽目になった。特許庁でも分割発注の問題が顕在化した。設計工程と開発工程を分割する工程分割を導入したが、次工程に渡す大量の設計書などの品質を精査できなかった。発注者の IT スキル不足は、IT ベンダーとのコミュニケーションにも問題をもたらした。例えば、厚生労働省は2010年、次期年金システムの保管工程のうち、システム基盤設計を UFIT、現 TIS に発注した。だが、プロジェクト開始から半年後、UFIT が継続は難しいと断念。厚労省は契約を打ち切った。UFIT は入札に際してシステム基盤の意味を取り違えていたようだ。ある関係者はこう証言する。システム基盤について UFIT は データベースやミドルウェア関連の部分が中心だと解釈していた。厚労省の定義では、年金の業務全体を理解し、共通する業務を一つにくくりつける作業、つまり年金業務に対する深い理解が不可欠な工程だった。大規模システムのうち、年金システムや特許庁システムなど、開発がうまくいかなかった案件に共通するのは、競争入札で IT ベンダーの構成が従来と大きく変わった点がある。競争入札、分割発注といった計画の理念を忠実に実施した結果、中間成果物を精査する要因が足りないなど、発注者側のリソース不足が顕在化した。RCIO 補佐官は、バインダー数十冊に及ぶドキュメントを、たかだか数人の CIO 補佐官で処理しきれるはずがない、と語る。現場の職員を育成しようにも、2年のローテーションで移動する以上、到底不可能だ。一方、財務省の国税総合管理、KSK システムや税関システムなど、既存ベンダーがそのままオープン化を手掛けたシステムは、大可なく刷新を終えた。KSK システムの刷新は、既存ベンダーである文章堂がそのまま受注した。文章堂の本業は文房具店であり、その下請けとして実際に開発するのは日本 IBM や NTT データ、日立製作所など。1980年代の日米貿易摩擦に端を発するとも言われる独特の体制だ。最適化計画前の開発、運用体制がほぼそのまま通用するように、他の省庁からは予算に関する権限を握る財務省だからできる荒技との恨み節も漏れた。失敗のもう一つの要因である調達プロセスについては、システム開発計画を審査する仕組みやプロジェクトのレビュー機能、省庁間で業務プロセス改革を推進する仕組みが整っていなかった。業務プロセス改革 BPR とはもともと企業の仕事の進め方を変え、経営効率を高める手法として、1990年代に米国で提唱されたものだ。必要のない承認手続きや紙ベースのやり取りなど、無駄の多い業務プロセスを根本的に見直し、再設計する。これにより、人件費などのコストを減らすとともに、サービスの品質や提供スピードを向上させ、顧客満足度を高める。大規模な BPR は組織の構造自体の変革を伴うため、トップの強いリーダーシップと現場の組織間の連携が不可欠だ。だが、特許庁システムの刷新においてはいずれも機能しなかった。各省庁の人事給与の業務システムを一本化するプロジェクトでは、省庁の利害を現場レベルで調整する仕組みの整備を怠った。その結果、人事院が単独で開発したシステムに他の省庁から改善要望が殺到、人事院は仕切り直しを迫られた。技術力で劣る IT ベンダーの落札を防ぐ仕組みも機能しなかった。2000年代の調達改革後の新制度では、割り算方式によるシステムの評価をやめ、加算方式に変更した。ベンダーの提案を技術面の基準に沿って評価した技術点と価格面で評価する価格点の合計が高いベンダーが落札する形に変えた。技術点を価格で割る割り算方式とは異なり、安値を提示したベンダーが著しく有利にならないようになるはずだった。だが、システム調達の予算を査定する財務省は、財政規律の観点から価格点と技術点の配分を1対1とし、1対2、1対3のような技術点への傾斜配分を認めなかった。このため、技術点では差がつきにくくなり、特許庁システムの調達でも安値での入札が決め手になった。IT サービスを買うのと、自らシステムを持つのとでは、発注側に求められる体制は全然違う。そのことを政治家も省庁も理解できていなかった。システム刷新に関わる職員は自重気味に語る。 政府は最適化計画を進めるにあたり、省庁の業務プロセスを改革する、分割発注で大手 ID ベンダー以外にもチャンスを与えるといった理想を謳いながら、発注者として用意すべきリソースや制度について十分に検証した形跡はない。各省庁は明らかに貧弱な武装のまま、当初計画の達成に向けて突撃する。こうして失敗プロジェクトは必然的に発生した。なぜこれらの理想と現実の乖離が発生したのか。最適化計画などの策定経緯を知る IT ベンダー出身の CIO 補佐官は、計画を主導した政治家や官僚にとって、本来の狙いはレガシーシステムのオープン化による IT コストの削減にあり、業務プロセス改革は二の次だったと振り返る。政治家も官僚も EA、エンタープライズアーキテクチャに基づく業務プロセス改革を省庁自ら手掛けるのは無理だと最初から諦めていた。このため EA という言葉だけは残したものの、制度上の枠組みや IT 人材は用意しなかった。この結果、政府は業務プロセス改革につながる評価項目を十分に設定しなかった。業務プロセス改革に結びつかなくても、IT コストの削減さえできれば成功とみなせるようになってしまった。では、IT コストの削減効果はあったのか。総務省行政管理局が作成した資料によれば、政府の情報システムにかかるコストは、2008年度予算の6268億円から2012年度予算では5283億円に1000億円ほど減った。この数字を見る限り IT コストを抑えられたようではある。だがユーザー企業出身のある CIO 補佐官は、ハードウェアの性能向上に伴うサーバーの集約だけでも同様のコスト削減を実現できた可能性があると分析する。あえて多額の費用をかけて全システムをオープン化する必要はなかったとの考え方だ。最適化計画で競争入札や分割発注の仕組みを取り入れたことは、調達の透明性や競争性の向上につながったのか。答えは残念ながらノーである。調達の透明性や競争性が十分に高まったとは言い難いことを示す会計検査院のデータがある。2008から2010年度に各省庁が結んだシステムに関わる契約では、随意契約の案件と競争入札で応札が一社のみだった案件が全体の8割に上った。しかも両社とも予定価格に対する落札額の割合を示す落札率が平均 96% を超えた。前述した国税庁の国税総合管理 KSK システムも一社応札となった事例の一つだ。政府の指針に沿って随意契約から競争入札に移行したが、落札したのは現行システムを担当する文章堂だった。文章堂の下請けである各大手ベンダーが自社の担当システムのオープン化をほぼそのまま担う形となった。この入札について財務省の担当者に問うと、次のような答えが返ってきた。可能であれば他のベンダーにも入ってほしいが、国税の業務自体を理解してもらうことが難しい。国税システムは刷新失敗の影響が大きすぎるため、業務を知らないベンダーの参入は財務省にとってリスクが高い。価格面に頼った競争が時に品質を犠牲にしてしまうのは確かだが、提案の品質を疑う上でも複数社の応札は不可欠だ。当時の状況は、分割発注を導入したにもかかわらず、見えざるベンダーロックインに縛られていたと言える。